ザッキもカトゥーの
心意気意気いけないけ。
はい、6月9日木曜日ということでですね、僕あのスタジオ入るまで忘れてたんですけど、今日ロックの日らしいんですよね。なんですけれども、今日はですね、まあ、ロックにちなんで素敵なですね、パワーあふれるゲストをですね、ご紹介したいと思っております。ザッキモカトゥーの心を生き生き生きない生き方、パーソナリティのザッキモカトゥーです。この番組では次世代の音楽のあり方、楽しみ方を考える音楽エンターテインメント番組となっております。普段僕は作詞作曲編曲家としてメジャーインディーズ問わず様々なアーティストに曲を提供しているんですが、時代が変わるにつれて音楽の在り方や楽しみ方がどんどん変わっているのを肌で感じています。僕が体感しているリアルな内容をゲストを交えながら30分お楽しみいただきたいと思います。それでは番組スタート。はい、ということで本日のテーマはこちらとなっております。ダンス業界の現状とこれからの在り方。音楽と切っては話せないダンスの世界をゲストをお迎えして話していきたいと思います。それでは梅雨入りも吹っ飛ばすパワフルなゲストをお呼びしたいと思います。はい、太田裕子さん、なおさんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ロックの日ですけど大丈夫ですか？私たちで、
ね、マジで忘れてたんですよ。ね、普通ね、まあ、定番で言ったらね、なんかバンドさんね、あのお呼びしたりとかだと思うんですけど、うん、まあでもね、うん、ダンスも言うてロックですからね、はい、いろんなジャンルありますし、なのでね、まあ、音楽のね、まあ、ジャンルのね枠を超えたということでね、
はい、
今回はですね、いろんなねダンス業界のまあ現状とか、まあ、これからこうやって変わっていくよみたいな話をね、ちょっといろいろと交えながらしていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず簡単にですね、あの太田さんと、奈緒さんのですねプロフィールのご紹介ご自身でしていただきたいと思うんですけど、太田さんの方からお願いしていいですか？
はい、私太田裕子です。株式会社デュアルセアリー、代表、ダンススタジオのスタディオデュアルのオーナーをしております、うん、東神奈川にあります。で、あの個人的な活動で言うと、芸能方面ではアーティストのプロデュースとか振り付けとか、はい、あとは、障害者ダンスレッスンの、あの触れ合いダンスレッスンっていうのを代表したりとか、あとはあの海外ボランティアとかも、
はい、
あの J2MI ファンデーションっていうのを代表してたりとか、あとあの自分でもびっくりなんですけど、セラピストの、あの資格を取りまして、パラフューズ脳洗浄あるっていうののセラピストとしても今あの活動してます。
マルチですね。
やりたいことはやるっていう。
あー、いいですね、やっぱさすがですよね。
はい、でもね、ダンスの、あの軸のところはぶらしてないんで、そこありつつ の、 あの自分のやりたいことはちょっとやっといた方がいいかななんて思いながらやってます。
いや、いいですね。
はい、
じゃ続いてちょっと奈緒さんのご紹介、はい、
はい、ご準備お願いします。ありがとうございます。はじめまして、なおです。先ほどご紹介いただきました太田裕子さんのスタジオでインストラクター、はい、スタッフとして働いていますので、あの今回代表して一緒についてきちゃいました。
はい、あ、いいですね。
よろしくお願いします。
スタジオ代表、心強いですよね、やっぱりね、一人で出るよりも、
はい、
いや、いいですね。ということでね、あの2人ともあのダンサーということでですね、いろいろとお伺いしたいと思うんですけど、あのダンスって急にやっぱりその学校のこう授業でも取り組められるほど結構身近なものっていうのにこう変わってきているっていう状態があると思うんですけど、今ダンス業界自体ってどういう形で今こういろんな方が、まあ、老若男女いらっしゃると思うんですけど、こうレッスン受けたりとか活動されてるような形になるんですか？
ですね、昔は、はい、あのダンスする人しない人っていうのがもうきっぱり分かれてたんですよね。
はいはいはいはい。
でダンスやりたいよって言ったら当然のようにダンススタジオに行く、でダンススタジオ入ったら、お金も払ってるのにので上手に はいはい、なるようにこう、仕向けていくし、はい、座る側も上手になろうみたいな、ちょっとストイックすぎるってわけではないんですけど、やる人間はきっちり結果出していこうみたいな感じの流れだったんですけど。
そうなんですね。
やっぱりジャズとかバレエとかもね、そういうのもあり、あのストリートがダンススタジオに介入した時に、侵入した時にはまあそういう流れになってたんですけど、
はい、
今はちょっと変わってます。
どう変わったんですか？
あのね、個人の先生についていくっていう流れもあるし、
はい、
あとなんかこうストイックにやるっていうよりも楽しむダンスっていうのをやる人も増えてきてます。
あ、確かに、
うん、あの中の合う、あ、気の合う、うん、気の合う仲間同士でこうサークル作って場所借りて楽しむとかもあるし、あのそうで、あとはオンライン、コロナによりね、はい、変わったのがオンラインでレッスン受けてみたり、人とつながってこう共有、ダンス共有してみたりとかいうのもありますし、うん、そうですね、あとはまあ、コンテストに出ていくっていうストイックなところもね、
はいはいはい、
あるけれども、いや、まだまだあるんですけど、多様化してる、なんかいろんな人たちがいろんなコミュニティでダンスを楽しむっていうのが今すごく時代になってますね。
いや、そうですよね。それこそ本当身近になったなと思う、うんうん、TikTok の存在ってすごいでかいなと思って、
うんうんうんうん、
本当にそれこそ TikTok からこういろんな振り付けをこう派生させてこうどんどん広めてる人もいれば、全然踊れない人でもちょっと頑張って練習して踊る人とかもいるじゃないですか。なおさんのこうレッスンの子たちもこう TikTok やったりとか、なんかこういう曲やりたいみたいなのって結構あったりするもんなんですか？
いや、もうみんな TikTok 大好きで、それこそ休憩時間にお店だもーとか言っても飲まずに TikTok の振りやり付けをやり続ける子とかもいたりとか、あとやっぱりその TikTok で流行ってる曲だったり K-POP ソングで踊りたいみたいな要望はすごく多いですね。
そうですよ、 K-POP がギュンってきましたもんね。
ギュンってきましたねK-POP ね、時代作りましたよね。なんか K-POP クラスっていうと、はいはいはい、今までに考えられなかった K-POP のそのアーティストの振りを使ってレッスンやるとか、
はいはいはいはい、
完コピっていうのがね、そういうものですけど、人がつけた振り付けでレッスンするみたいなのってあんまり昔考えられなかったんですけど、
うんうん、あ、そうなんですね、
うん、あ、そうですね、自分たち考えてレッスンはするものっていう流れからちょっと一変して、
なんか YouTube も増えましたよね、そういうなんかダンスプラクティス動画みたいな、
うん、
ダンスだけ
の
意外となんかこうミュージックビデオで見られたりすることが多かったりするぐらい、
はいはいはい、
結構頻繁にそういうなんかダンスが本当どんどん身近になってるんだろうなみたいなのがすごい感じてるんですけど、でもそういう中でやっぱりこう独学ってやっぱ難しいとは思うんですよ、
うんうんうん、
なのでこうでもダンススクールって結構あるじゃないですか、
うん、ある、
いっぱいありますよね、
それも増えたね。
そうなんですよ、だからやっぱダンスやりたいと思ってる人って結構いるとは思うんですけど、うん、こうたくさんのこうダンススクールがある中でこうどうスクール選べばいいのかっていうところとかってなんかあったりするもんなんですか？
大まかには、はい、やっぱ自分の目的に合ったスタジオ、うんうんうん、特色がそれぞれあるので、
はい、
目的に合ったところを選ぶっていうのもありますし、うんうん、あと通いやすさとか値段とか、まあ、現実問題はあると思うんですね、
うん、そうですよね、
うん、まあ、そこら辺もありつつ、あとはうちのねダンススタジオで言うと、
はい、
発表会があるよとか、自社でやってるイベントがあるよとか、
うんうんうんうん、
あとはレッスンの振り替え、お休みどうしてもしなきゃいけないって言った時に、うんうん、違うレッスンで月にもらってるお金、いただいてるお金の回数はどっか違うとこで次の月まで受けれるよみたいなシステムもあったりするので、まあ、そういう特色とかも、ね、今ホームページ見ればわかると思うので、
はいはいはいはい、
そういうとこで調べてもらって行くといいかなと思いますね。
そうですよね、
うん、
まあ、それこそ僕もそのデュアルさんの方で僕はボーカルの先生としてやってるんですけど、うん、
ええ、
もうスタジオ照明とかもなんかモチベーション上げるところもきちんとこだわってますよね
ありがとうございます。
いや、めっちゃ照明変わるやみたいな
七色
ギラギ
ラ
にね、
そうですよね、
七色に変わります。
いや、もうと普段ね太田先生って呼ばせていただいてるんですけど、こう太田先生がこうリモコン持ってきてこれめっちゃ変わるのよってめっちゃスタジオギラギラするやみたいな
そのうちミラーボールつきます
いいですね、大事ですよね。なんかスタジオって言うとやっぱりこう白のこう普通のスタンダードなこう色でまあ踊ってまあガラス張りがあってっていうようなイメージが強かったんですけど、なんかきちんとこうなんか自分も普段とのレッスンからステージでこう踊るんだみたいな意識もちゃんとできるのかなと思って、そういうやっぱりそういう細やかな気配りというか、やっぱり来てくれる人へのそういうところをきちんと考えるっていうところで大事なんだろうなってすごいこう
思うような
体験だったので、僕自身も、
あ、本当ですか、嬉しいです。
なんかあの奈緒さんの方の、はい、まあ、あのご自身が持ってるレッスンとかもあると思うんですけど、うんうんうん、なんかこういうところこだわってるよとか、こういうところがおすすめですよみたいなところってあったりしますか？
うん、とその他のスタジオでがどうかってとこよりもうなんかしっかりと、はい、太田先生のそのスタジオを作る上の理念で、うんうん、もうあの人間としてしっかりとした子を育てようってところがやっぱり大きいのかなと思うので、う挨拶ができたりとか、まあ、自分のことが自分でできたりっていうことをできる子どもたちを育てていけるのがあのスタジオデュアルのいいところかなと思ったり、やっぱりあとインストラクターもしっかりそれをあの太田先生に植え付けられてるって言っちゃあれだけど、しっかりと指導されてるので、なんかみんながその意識がその大人に対しても小さい子に対してもあの障害がある子に対しても必ず持っててるスタジオなんだなって思います。
うん、あ今初めて聞いた、泣きそう
本当ですか？
あんまり言ってくれないの普段。ああ
そうですよね、初めて聞いた、恥ずかしいですよね、そんな
ね、もうね一緒にいすぎて
そうなんだ、うんうん、
でもそれはやっぱりしっかりね代表されてるやっぱ太田先生のこう意思がきちんとやっぱ伝わって
る
っていうことですよね。
一人走りしてなかったって今なんか感じました
よかったです、嬉しい、
大事ですよね。僕も初めねあのお話しさせていただいた時にそうだったんですけど、やっぱり僕はまあ音楽っていうものを通してっていうものなんですけど、うん、やっぱり音楽を通してその人自身の人生がやっぱ豊かになってほしいなっていうところがあって、でやっぱり厳しい、まあ、業界ではあると思うんで、それで金作っていけるかっていう保証はできないんですけども、うん、それをやってたことによって自分のやっぱりその挨拶であったりとか、うん、人間性とか考え方っていうところがどんどん豊かになってほしいなっていうところが、うん、必ずやっぱやっててよかったなっていうようなことは思ってほしいなって僕も思っているので、うん、そういうところってやっぱり大事ですよね、レッスンをしていく上でも、ね、しかもやっぱりダンスっていうとたくさんの人を見ないといけないわけじゃないですか。僕もちょっとダンスレッスン受けてたことはあるんですけど、
そうなんだ、
そうなんですよ、やっぱり自分自身もやっぱステージに立つこともあったりしたので、そういう時にやっぱりやっとかないといけないっていうところがあって、はい、まあ、ちょっとやってたんですけど、やっぱ先生ってなると生徒は先生だけを見てればいいけど、うん、先生はもういろんな人見ないといけないわけじゃないですか、いやどうやってんだろうみたいな、で意外と見てるじゃないですか先生って、見てないだろうと思ってちょっとサボったりしても意外とバレるじゃないですか
意外と細かいところまで、
なんでやっぱりそういう先生の気配りとか、先生自身がやっぱりこうやってくよってこう引っ張ってくるっていうところのやっぱりそういうエネルギッシュさだったりとかってすごい大事だなと思うんですよね。太田先生からしてこう、自分自身のダンススクールのこう魅力みたいなところとか、まあ一押しポイントみたいなところってどういうとこだったりしますか？
ですね、デュアルは、
はい、
いろんなことに挑戦できるよっていうダンススタジオになってます、
はい、
なってしまいましたっていうところが大きいんですけど
なっちゃった
自分がねやりたい、こういうのやらせたいなとか、こういうのやりたいなっていう、まあ、趣味っていうわけじゃないんだけれども、
はい、
意思、意向、自分のこういうスタジオにしたいっていうのももちろんだけど、そういうのをこうどんどんやっていったらいろんなことができるスタジオになっちゃった、で加藤先生のね、あ加藤先生って言ったらおかしいんだけど、
はい、
私加藤先生いいですかね、はい、ボーカルレッスンとか、あとアイドル養成だとか、あとさっき言ったように障害の方もダンス楽しめるっていう環境をどうしても作りたかったっていうので、そういう子が受けれるものとか、あとまあちょっと言葉汚いんですけど親父ダンスっていうのもあって、
へえ何ですかそれは。
おじさまたちだけ、
はいはいはいはい、
ずっとダンスをやってなかったんだけど、おじさんになってちょっと時間できてちょっと揺れてみたいよっていうおじさまが土曜日の朝に集まってます、
はい、めちゃめちゃいいですね。
すごい味があっていいんですよ。浜親父っていう、はい、チーム名になってるんですけど、なんでね、そういういろいろ歌も含め、
はい、
こう見せるアーティストとかいうのもいろいろできるスタジオになってますので、
はい、
はい、もっともっとやりたいことあるんだけどね、これからやるような、
野望が
ごめんねやっちゃう。
でもなんかやっぱり太田先生のこう自身のやっぱりいろいろやってますっていうところがやっぱりどんどんそれがいい意味で仕事にも生かされてるんだろうなっていう、確かに
そうですね、なれるようにも頑張ってる、ただの趣味で終わらないようにやっぱりきちんと仕事として、あとはもうよ、はい、 あわよくば結果もちゃんとつけてあげられるように常に考えてますね。
いやいいですね、はい、ぜひねちょっと番組のまた後半でもちょっといろいろとお話聞きたいと思うのですけれども、はいはいはい、ここでね一曲ちょっと曲流したいなと思います。
はい、
はい、TikTok でもね話題のこの楽曲流したいと思います。世界の終わりさんでハビット。はい、世界の終わりさんでハビットでした。いやもう一日1回は聞くんじゃないかぐらい流れてますよね。うん、
みんな大好きな
ですよね。なおさんの生徒さんとかも結構踊ったりしてるんですか。
いやしてますね。なんかそれこそレッスンの最初のストレッチとかでかけると、はあ、もうみんな首回しながらストレッチするみたいな感じで
染みついてますね。
そう染みついてる。
あのいいですよね。あの振り付けもやっぱり、まあ、ダンサーの方がやったら、まあ、もちろんかっこいいと思うんですけど、うんうんうんうん、素人でもちょっと頑張ればなんとかできるんじゃないかみたいな、うん、
キャッチーだね、
うん、こうギリできそうみたいな絶妙なラインではありますよね。そういうやっぱりねこう身近に誰でもこうできるようなこう、まあ、ダンスとか、まあ、振り付けってやっぱりどんどん増えてんだろうなってすごい感じてるので、うんうんうんね、本当にこういうものがどんどん増えていくのかなこれからはと思うんですけど、こう太田先生から見てこれからこうダンス業界でこう頑張りたい人にこうなんか必要なことというか、うんうんうん、まあ、こういうのがやっぱり求められてんじゃないかみたいなのってこう裸で感じてるものってありますか。
はい、あのダンスの業界って、はい、アーティスト、プレイヤー、うんうん、指導するとか、うんうんうん、いろいろなカテゴリーあると思うんですけど、はい、あのさっき、なおが言ってくれたようにやっぱりあの社会人としてのルールとか、
うんうんうん、
そこら辺はもう大前提として必要かなと思いますね、
うんうんうん、
あのちょこっとねダンス業界の方ってねルーズなっちゃう時あるんですよ。
はいはいはいはい、
あの提出物がちょっとね遅れちゃったりとかいろいろねあるんですけど、そういうところってやっぱり社会仕事にしていきたいと思えば、
うん、
あのそこはねマストでね守っていかないとなかなか仕事と趣味のこの微妙な感じのところを仕事ってするのであれば、やっぱりそこすごく大事だと思ってて、ずっと課題、もう長いこと私はそこを課題だなと思っています。
いやそれは音楽業界もそうですよ。
あーね、
僕書類送るときに必ず送付状つけるんですよ。そうすると送付状あの一緒に添えてくる作家なんて見たことないですよみたいな。
あーね
ーで僕も社会人経験ちょっとしたんですよ。
あ
やっぱりなんかなんですかね、業界に染まりすぎてて良くないなって僕もなんか腹感であって半年だけやったんですよ。
なるほど
でもういいかなと思ってやっちゃったんですけど、
すごいね、
そうですそうです、うんうんうん、やって、うん、でやっぱりそういうところでなんかまあちゃんと連絡するとか、ちゃんと文面に残すとか、うんうん、なんかいろんな、まあ、細やかなところだと思うんですけど、うん、そういうなんか社会人としてのルールみたいなところってめちゃめちゃ大事ですよね。
そう、それがないと趣味なんだなって思っちゃうし、
うんうんうんうん、
レスポンスの遅さでもやる気が、
はい
はい、あるのかもしれないけど、そういうのをほっといちゃう枯れちゃうと、
はいはいはいはい、
あやる気ないんだろうなって思っちゃう。
あ、まあ、そうですよね、うん、
だからそういうところも早くレスポンス返す、提出物もしっかり守るとか、そういうのでしっかり仕事としても成り立っていくし、その方もどんどん成功していくんじゃないかなと思ったりしますね。
結局人と人ですもんね、うんうん、お仕事って言っても、
うんうん、
特にダンサーなんてあれですもんね、本当人がめちゃめちゃ多いから、
うんうん、
すごい大変ですよ ね、
そうですね。
ステージに対して別に1人2人とかなわけじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
そういう意味でやっぱりそういうね人としてやっぱりちゃんとそういうところを守れるかとかって大事ですね。
う
ん、
そう
ですね、
そこですね最後は、うん、確かに、
うん、なんか奈緒さん的になんかそういうこういうところちょっと感じるなっていうような、なんかこうこれからダンス業界で頑張りたい人に向けてなんかあったりしますか。
なんかでも結局、まあ、何やるにしてもだと思うんですけど、はい、自分で全てやるというか、
うんうんうん、
自己プロデュースしかり、うんうんうん、何だったりっていうのをしっかりと意思を持った上でやらないと、やっぱりいっぱい今それこそ踊れる人っているし、
うん、
上手な人もたくさんいる中で、
うん、
なんだろう、コマにされないように自分をしっかり立ててってところが大事なのかなと思いますね、うん、あと楽しむところだったり、うんうん、まあ、コミュニティを大事にしてってところで、まあ ラフに真面目にってところが大事かなって思います、
うんうん、いやそうですよね、うん、真面目さは生真面目すぎるのもねまたちょっと違うから難しいですよね、うんうん、そのラフに真面目にっていうのがね、うん、でも本当にねそれこそ、まあ、あのインストラクターの方になるとなおさんだからレッスン受けたいっていう子ももちろんいるわけじゃないですか、うんうん、そういうやっぱり人も見られてるっていうところってすごいありますよね。
本当に選ばれていかないといけない
ですね。そうですよね、
常に
デュアルの中でもね、それこそいろんなインストラクターの素敵なね、うん、もちろん皆さん素敵な方だと思うんですけど、うんうん、中でやっぱ選んでいくっていうのもね、うん
はい、
ありますもんね、
はい、
こうこれからやっぱダンス業界ってまあいろいろねそれこそ TikTok とかいろんなやっぱり媒体が増えていく中でいろいろ変わっていくとは思うんですけど、うん、こうなんかなんとなくこうまた変わっていくのかなみたいなものってあったりするんですか。
ねこれ難しいよね。
そうですよね、
うん、ここはね難しい。でも今いるダンスのシーンにいる方たちが、
はい、
決めていくんだろうなって、
うん
決めていくというかね、それ変化しつつも変わっ、ね、これ本当難しいです。ただ自分もダンススタジオをやりながら思うんですけど、はいはい、ダンススタジオのあり方 の、うん、存在価値みたいのも今後は問われていくんだろうな、そういう時代も来るんだろうなって思ったりはしてます、自分でやりながらもね。でそれはダンスやりたいからスタジオに行くっていうのもまあ第一歩であるんですけど、
はい、
最終的には人についていく傾向が強いので、いや
そうですよね、
この先生についていきたいとかこの人についていきたいっていうのでついていくことが多様に今もあるので、
はい、
なのでまあそういう時代もありつつ配信のところでも、うん、ダンスがこうリズムが取れなくても、はい、基本的なリズムが取れなくても手とか、
うん、
音楽で楽しむっていう手振りとかでね、
うん、
楽しむことももっともっと広がっていくと思うし、
はい、
はい、でもその人がその人についていくっていう部分では、
はい、
その方がしっかりしてほしいなっていうのは望みとしてあります。
ああそうですよね、やっぱりこうね、
うん、
せっかくそういう門を叩いたんだったら何かしらやっぱ持ち帰ってほしいっていうものは絶対ありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりその方の生き様とか考えとかやってることがそのまま生徒を真似してしまったりとか、
うん、
こういう影響がすごく大きいのでね、
そうですよね、
はい、できればいいダンサーでいい社会人を育てていた私全然完璧じゃないよ、
いや
でもね、
いやいや
そういうふうに思いますね。
ねえ、はい、でもそれこそねやっぱり太田先生っていうのはあっていろんなねインストラクターの方がいて、うん、そこで教わる子たちがいてっていうような一個のね本当にこう村じゃないですけど、
村
もう、ね、そういうものですからね。
いやいやいや、まだまだですけど、はい、頑張りたいと思います私もね。
ね、ぜひねちょっと頑張ってね、僕も行きたいと思うんですけど、ここでこう太田先生、直人さん、何かこう宣伝などありましたらこちらの方でちょっとお願いしたいんですけど、何かありますか。
はい、あ、宣伝隊長がね直なんで、
はい、じゃあ直さんお願いします。
はい、2022年6月22日の水曜日にですね、
はい、
雑記も加藤先生からご紹介いただいて、はい、ドリームキングダム15周年記念ライブの王子全力投球にスタジオデュアルからも数ナンバー参加させていただきます。
いや、クラブチッタですからね。
いや、本当です、川崎のクラブチッタで、もうデュアルからの一押しの可愛い子たちがたくさん出るので、
はい、
ぜひぜひお越しください。
ぜひぜひ、こちらのイベントね、結構ロックバンドとかもね、
うんうんうん、
多くいたりとか、
ね、すごい豪華な。
そうなんですよ、普段ね、うん、ダンサーの方ってやっぱりダンス中心だと思うんですけど、はい、こうある意味面白い対バンになるんじゃないかなと思うので、
うん、そうですね、楽しみです。
ね、これをこうやっぱりバンドファンの人もやっぱダンスいいなとか、やっぱり興味を持ってもらう一個のきっかけになると思うので、ぜひね注目していただきたいなと思いますので、
はい、とっても楽しみです
ね、本当に、
はい、
いやちょっとぜひねこちらのイベントを盛り上げたいと思います。ということでね、はい、こちらの方の、イベントの告知になりますので、詳しくはまたツイッターインスタの方でですねアップさせていただきたいと思います。はい、ということでね、本日のゲストなんですけれども、太田裕子さんと直さんでした。
ありがとうございました。
30分って長くないですかって多分話だと思うんですけど、
もう一瞬
もうエンディングですよ。
早い
本当だね。
そうなんですよ。いかがでしたか、太田先生からちょっと彼のご感想など。
いや、あの普段、はい、自分の考えとか、
はいはいはい、
思ってることとか喋、うん、ることがないんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、近いあの側近のスタッフとかにはこう常に肌で感じ、言葉でもこうだよあれよって言うからあれなんですけど、こういうことを配信したこともないし、あんまり言わないので、すごいいい機会をいただけたなと思っています。
あ、嬉しいです、うん、
はい、
ね、やっぱりそ、ね、僕も普段聞かないようなね、いろんなお話も聞けたのですごい貴重でした。
ありがとうございます。
はい、なおさんいかがでしたか。
いや、あの私すごいラジオ大好きで、
あ、そうなんです。
今日来る前もラジオ聞いて練習してきたんですけど、もう会話とかよりもラジオが楽しかったってところです。
あそうだそうだ。
いやでもいいですよね、うん、やっぱりこう体感しないと分かんないものってあるじゃないですか。僕もラジオを始めたきっかけって、あ、そういえばゲストは結構出るけど自分でコーナー持ったことないなとか番組持ったことないなみたいなのがあったんで、
あ、そうだったんですね。
それがないと自分自身でもやっぱりできないなっていうところがあったので、
うん、確かに、
うんうん、なのでね、ぜひぜひ、まあ、ちょっとまたね、あのゲストでお呼びさせていただくこともあるかと思うんですけれども、その際はね、
はい
はい、ぜひまた出ていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、こちらの方ザッケンマカトゥーの心を聞いていきない生き方、13時から13時半までやっております。こちら番組の感想や質問はですね、ザッケンマカトゥーのツイッター、インスタグラムにてメッセージをお待ちしておりますので、どしどしお送りください。はい、ということでですね、これからどんどん暑くなると思うんですけれども、体調を崩さずに皆さん元気にいきましょう。それでは来月も元気にお会いしましょう。またねー。